続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は作家、放送作家、脚本家としてご活躍中、藤井聖堂さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、藤井聖堂です。
いろんなことをなさっていらっしゃいますが、ラジオの番組も何本も担当していらっしゃいます。今日は国会話法の正体というご本を、紹介させていただきます、はい、まあ、あの出版社の方もお見えになっております。
はい、触れないわけにいかないというね、
触れないわけにいかない、はい、出版社の方頭下げてますけどねまあでも最初はやっぱり藤井さんはもう何年近くこのいろんな番組に携わってこの業界でいらしてるんですか。
ね、79年がデビューなんですよ。はい、1979年に星新一ショートショートコンテストっていうのがございまして、で、まあ、うっかり出したショートショートが選ばれたんで、でラジオドラマも書き始めてっていうことからずっとですね、もう43、4年でしょうかね。はい、
すごい。ここにラジオ番組を担当した方々の名前が列挙されておりますが、伊藤蘭、松田聖子、沢田研二、古舘一郎、ココイルカ、デーモン小暮
よく調べましたね、
うっちゃんなんちゃん、爆笑問題、伊集院光、オードリー、
はい、
オードリーの番組は今もやってる。
今もねやってんです。
すごいですね。
いるだけですけど、はい、何もしてないんですけど
いやでも僕らもそうですけど、何もしなくてもなんかそこで聞いてニヤニヤしてたり、なんかちょっとうんって顔されたりするだけでも、あのとてもこう背中を押してくれる。
ああ嬉しい、そう言っていただけると嬉しい。
そういうふうになりますけど、ね、
なんかそんな人がいるといいっていうことありますよね。
そうなんですよ、うん、その辺でなんかタバコ捨ててもお茶飲んでてもね、いてくれるとね、なんかあきなんかこう聞いててくれてるんだって、あそういうなんかこう大事な人がどういう判断するのかなとかっていうのも、なんかやってる側としては結構大事なことなんだよね。
ありがたい、
はい、はい、そんなんで、はい、まあでも伊集院さんの番組は何やってたらし
い。伊集院さんは本当に、うん、まあ、あの日本放送だったんですけれども、うん、もう全く素人時代とか、まあ、話し家時代ですけれども、うんうん、はい、伊集院光という名前で彼がやってきてっていうとこから始まったんで、
初期、
そうです、20歳ぐらいの時。
何年前ぐらいです
か。何年でしょうか、わかりません、80何年とかですか、うん、終わりの頃でしょうか。
どんな感じだった最初、なんで番組始まったんですか。
ね、素人参加番組ゴングショーって当時ありましたよね、はい、でそれに彼が出てきて、うん、でそれは私のやってる番組じゃないんですよ、うん、はいはい、であのよくいい加減な審査員が出てくるってあるじゃないですか、はいはいはい、どうでもいい審査員が、うん、で私が呼ばれていって審査員で、いい加減な審査員で、今回はこの人ですと言って、はいはいはい、で当時彼はギャグオペラという芸をやってまして、まあなんで替え歌ですよね、うん、オペラ風の太ってるからね、はいはい、で黒いマントみたいなの着て、うん、私はあの、うん、オペラのなんとか部門を卒業しましたって、うん、嘘800言ってですね、はいはい、やるっていう芸をやってまして、
最初ラジオで聞いた時はこの人オペラの人かなって、
そう
僕ら思ってました、
ね、思いましたよね、うん、声もね太い声だし、
すごいいい声で、
うん、そうそうそう、はい、でそういう芸だったんですよ、うん、でまあ歌は所詮替え歌なんですけど、はいはい、じゃあ次はこの歌ですっていう、はい、そのつなぎのトークがすごく面白かった、はい、ですよ、はいはい、だからこれはこの人面白いなって、うん、どう見ても素人じゃないなと思って、はいはい、まあ、終わって、うん、何やってんのって言ったら、いや実は話し家さんで、はい、まあ、別の名前でこれやってんですよって言うから、うん、面白いと、はいはい、みんながいやこの人すごくラジオに向いてんじゃないのって言うんで、うん、みんなで何とかしようと言うんで、うん、番組を持つようになってっていうその頃ですね。
そうなんだ、うん、すごい。あの伊集院さんってすごいんですよ、うん、一緒の番組に出て、うんうん、私がつまんないこととか言っても拾ってくれて、
う
ん、面白いこと
なんです。そうなんですよね、だからトークやっぱ素晴らしくて、まあ、オールナイトニッポンの彼は2部を当時ね、うん、やって、それ私は絡んでないんですけども、うん、でも2部って夜中の3時から始まるんですけど、そうです、うん、もう夜の8時、うん、7時ぐらいから放送局に来てんですよ、暇だから、うん、あとスタッフに顔を覚えてもらいたいからね、うん、で私もそのぐらいに行くんです、7時か8時ぐらいに行って、うん、で今日何の話するの、うん、トークっつったら、こんな話するんですよ、うん、とか、それはこうどうなのってちょっとこう聞いたりなんかして、うんはいはい、うん、でまあ私はそうは思ってないんですけど、彼によると、うんうん、 いまいちだなと思ってる時は僕の顔に出たらしいんですよ。
なるほど。
で、いや、うん、他の話なんかあるっつったら、うん、こういうのありますけどっつって、うん、常にまあ2つか3つぐらい彼はトークを持ってきてて、で、面白いね、あ、こんな風にして言うと面白いかもしれないね、じゃあ頑張ってね、さよならっつって夜中の放送僕は聞かないという。
え、ひどい。ひどい。なんで。
まずそれは担当の作家がいますから勝手にやってくれればいいと、はい、うん、
でも心配じゃないですか、自分の。
いや、まあでもそれを採用してもいいし、うん、捨ててもらっても僕はいいなと思ってたの、うん、なんかこうトークやる時のこう何、うん、サンドバッグの相手ぐらいになればいいかなと思ってたん で、うん、でそれをやってましたね、
はい、まあ、よく芸人さんはね、あのなんかこうテレビでちょっとこのギャング不安だなみたいな時は最初にラジオでかけて、
うん、試しますよね。
ラジオで試して、
うん、局
の人のこう外側の金魚鉢 の、 この反応を見て、
反応を見てね、
反応見て、でそっからもうちょっとテレビに行くときにもうちょっと攻めで、
うん、
テレビに出すみたいなことを当時
やりますよね。
みんなよくやってましたよね、うん、
だからその前がそのスタッフだったり、ね、うん、会議でちょっと振ってみて、うん、こう受けを見て、うん、あ、このいけるな、うん、みたいな、ここはちょっと伝わらないからこうやった方がいいな、うん、みたいなこう試していくんでしょうね。
そうなんだ、うん、じゃあ大竹さんラジオの前にさ、うん、今週どうだったって私に聞いてくるの、うん、私に興味あるのかなって言ったら、うん、そういうことだったの。
バレたって顔してますね。
興味ありますよ。
全然わかんなかった。
いや今週も綺麗かなとか興味ありますって。ネタのために聞いてるわけじゃありませんよ。さっきさ室井が言ったね、
はい、
伊集院さんはこう、うん、私がつまんない話も拾ってくれてって言ったでしょ、
うん、
芸人側から言わせると、
うん、
面白い話はね、うん、いくらでも拾えるんだよ、
うん、
つまんない話はね、うん、拾えないんだ
よ。すごいよ伊集院さん2バージョンあって、うん、あの難しいその政治の話とかするところでは、うんうんうん、私がつまんない発言しても、うんうん、賢そう伊集院さんが入るとまるで私が賢いこと言ったみたいな。
いやいやいや賢いんだと思いますよ。
まあね、まあだからテレビはもうタイトだからね、うん、そういうところはあるけど、まあ、つまんない話を聞いてそれを広げるってね、それはもう俺なんかからでも至難の技だね。
じゃあ、
う
ん、あれなんだ、うん、最初この番組始まる前でいろいろ喋る、室井今週どうしてた、うん、って言って私がつまんない話ちっと思ってたりする
いやちっと思いません。室井さんの話はどの話も面白いなと思ってどれを拾おうかって言っても悩むくらいですから、はい、私もあの日本放送でたけしさんがいなくなった時に、
はい、
大学やらせていただいたことがあるんですけど、そうですか、はい、その時は私身内の三木聡っていう作家が、はい、まあ、今も映画監督やってますけど、うん、そいつと二人でもう毎週何話していいか分かんなくて、うん、デニーズかなんかで6時間か7時間前もうこれ話してどうだあれ話してどうだってずっとやってましたね。
そうだと思いますよ、ね、やっぱり最初のねオープニングとか、はい、まあ、自分のトークゾーンが、はい、例えば10分ぐらいは絶対面白い話しなきゃいけないっていう、はい、ありますもんね。
しかもたけしさんの代役でたけしさん当時、はい、頭40分ぐらい振りとくなんですよ。
あ、そうでしょうね。
もう笑わせっぱなしなん
です。めちゃくちゃ面白いんですよこれはね本当に、ね、
いろんなね、うん、話が出てきて、うん、面白かったんで、
う
ん、
2人ともプロですね、
うん、いやいやいや何言ってんの。
いやだってすごい心を込めて、うんうん、
いや、
はい、いや心を込めてる正直に言ってるけど
無理におじいちゃん2人褒めなくていいよ。
そうです、ね、そうです、無理に褒めてない。
まあ、そんなんで
ちゃんと考えなきゃ。
あと、ね、その作家の人たちと、まあ、煮詰まらないでそのまんま放送の時もあるし、
うん、
今日はよくできて、うん、これがうまく乗ったなって時もあるし。
そうですね、うん、まあ、レギュラーやってるとね、うん、まあ、毎週毎週面白くなくても、まあ、許してもらえるかなっていうね、
うん、
3週に1回ぐらい爆発すればいいかなっていう気は。
そんなこと思ってませんよ。毎日面白い。
いやいや、まあ、それはいいんですけど、まあ、不可能じゃないですか。
爆発してる瞬間 でどういう感じなんですか。
なんかこう爆発する、やっぱりちょっとね、その不可能さ加減をね、ちゃんと、うん、分かってらっしゃるって藤井さんはね、うんうん、
やっぱりゲストに行くとね、うん、ほら、うん、絶対ここで爆笑取らなきゃいけないって、
そうそうそう、うん、ゲストは ね、 そうですけど、だけどね、ルーティンだからね、そうそうそう、毎日になると
、うんうん、時々めちゃくちゃ面白い時あればいいんですよ、うん、レギュラーって。
あの伊集院ともね、その話、レギュラーになった時のね、
あ、そうです、
話したことあってね、あ、どうしてるんですかってみたいな話で、伊集院はそれ前までもう本当に前から打ち合わせしてネタを攻めで攻めで、で面白いぞっていうのをこう上げてきた、はい、と、あの帯になると、うん、結構大変じゃないですか。
そうだと思いますよ。
ああ、うん、でしばらく経ってから、あの俺に、あの大竹さん、そんな思ったんだけど、あの毎日ね、こうはめていくような話、ばっかりはできないと、あの俺なんかはもう今日オープニングなんかもそうなんですけど、まあ、あのそれは笑ってほしいですよ、だけどそこ今藤井さんがおっしゃったように無理なんで、あの日常の中にある、はい、まああのまあ、盛るって言ってもね、はい、盛る話はあの、まあ、普通芸でやるときは、あのセンチで言ったら、まあ、10センチか20センチ盛るんで、盛ったりするんですけど、ラジオの場合は、まあ、せいぜい盛れても1ミリか2ミリなんです。だから必然的にそのなんていうの、笑う度合いはそんなに大きくならない。はい、っていうか、まあ、それでもなんかこの時間をね、聞いてる人とね、共有できたらまあ楽しいかなぐらいな、まあ、月金になるとそんな風に、で伊集院さんも、うんうん、なんかそうなってから、まあ、そうしていこうみたいな話をしてて、はいはい
は
い、
なるほど、
っていうことがあったんですけどね、
そうですよね、うん、デイリーだと多分そうだと思う、お客さんも聞いてる方も別にそれで不満はないんだと思いますけどもね、
あの、うん、あ、いやね、俺もでもね、始まった頃はもうラジオ釘付けにするぞみたいなね、ちょっと厚かましい考えもあったけど、うん、今はね、あのなんかこう、 あれが始まっ、あのコーナーが始まったら、うん、あの何時何分だとか、
はいはい、
2時を回ったかなとか、まあ、今3時回ってるねっていうぐらいにね、はいはい、軽い感じで聞いてもらえるのもいいなと。
さすがですね、やっぱり。いやいや、長寿番組はやっぱり違いますね。
いやいや、そんな藤井さんに言われたくないよね。藤井さん
でも私、
藤井さん大御所に、その
もうちょっとちゃんとする、う
ん、あの面白い、ちゃんとしてなかった
かも、面白いことを言おうとか考えたりとかさ、うんうん、そうにする
しなくていいって
だ
から
なんで、
うん、お前日常の話で、
だって私だって
十分面白いから、お前
ファミリーでしょ、
ファミリーだけど、もう顔からほう、あの、こう吹いてるだけで十分おかしいから今日ね、うん、あの一皮顔が向けたっていうだけでね、別にそんな盛らなくていいからね、
深いんですね、うん、テレビとラジオってやっぱりちょっと違うんですね、
うん、違うんでしょうね、やっぱりテレビだって1分でも喋らせてもらえないじゃないですか、
そうです ね、
ね、ラジオってやっぱり 7,8 分は喋らせてもらえるから、うんうん、
テレビ映ってればお金もらえます
まあそうですね、
至って証明になるから、は
い、ラジオ喋んないとそこにいないと同じ
こ
と、
そういうことですね、
存在がなくなっちゃいますからね、はい、はい、そんなんで、今回ご紹介するのは、はい、国会話法の正体、
はい、こんな本書いちゃいました、
これはいろいろ熟考をおかせになって、何が私たちをこういう問題から遠ざけていってるのかなみたいなことをお考えになったってことですか。
そういうことですね、あの、はい、国会話法っていう言葉は、うん、はい、実は編集者の方が僕に提案したんですよ、
うん、
これで書けませんかって言われて、まあ、言われれば分かりますよね、なんだかね、記憶にございませんとか、うん、はい、検討を加速させますと、うん、検討って加速させるんだとか思いながら、うん、まあ、それを総じて国会話法って言うんだろうなと、うん、でもこういうの書いてる方はすでにいっぱいいらっしゃいますから、うん、それこそね、室井さんもコラムにお書きになったりとかするじゃないですか、あの言い方はなんかどういうことだって、うんうんうんうん、で今更僕が書く意味が何かあるのかなと思ってちょっと悩んで、うん、で、まあ、この本にあるように、うん、あの公文解析といいましょうか、あの、はい、よく昔、うん、英文法とか、うん、古文の授業とかね、うん、なんかこの言葉はここにかかり結びとか、うん、現在完了進行形とか、 でこの言葉のここがおかしいんだっていうふうに指摘すると、うんうんうん、なんで我々がモヤモヤしてるのかが分かるんじゃないかなと思って、それで書いたのがこの本なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、うん、冒頭で、はい、なんか記憶にございませんとか、はい、この人またこれ言うだろうなとか思うじゃないですか、はい、そういうふうに思ってることがしょうがないなっていうか、
そうですね、
諦めにも似た気持ち、うんうん、それを藤井さんは実は相手の作中に 昨日に、
はい、
もう政治家の作日に俺たちはハマってるんじゃないか、
う
ん、
それも含めて、うん、ああとか思ってもう見る気にならないじゃないですか、うん、またあれだろって、うんうん、でまたあれだろって思わせることが目的なんじゃないか、うんうん、
本音翻訳だった本音が書いて
勝手に本音を翻訳して
みました政治家の言葉に対して、はい、うん、
まあ、今も検討ばっかりしてる検討士だとかね、はい、さっきおっしゃったようにもう検討を加速させるに至ってはこういうこの方何をお考えになっていらっしゃるのかしら、
ね、
いやもういいよと、うん、加速したって加速しなくたって答え一緒なんでしょうみたいな。
あとなんで私さ、うん、難しい絶対普段会話で使わないような言葉使うじゃないですか、うん、
使いますね、
はいはいはい、あれすごいアホにか、うん、見えるんだけど、うんうん、
まあ煙に巻く、まあ、この中でも煙に巻くためって書いてるんですけども、うんうん、あとその普段使わない言葉を使うと喋、うんうん、ってる方としては自分じゃないって感じがするんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、これ言ってんの本当の俺じゃないって思うから平気で言えるっていうのが、うんうん、あるんじゃないかなと。
私は小学生みたいな覚えたての言葉をすぐ使いたいのかな。
まあ、ちょっとそれは難しい言葉みたいなことですか。
そうですね、難しい言葉を、
うん、そういうの使った時は普段の俺じゃないと、
俺じゃないと。あと異常に丁寧な言い方とかするじゃない、うんうん、ものすごく丁寧な、日常でそんな丁寧な言い方しないじゃないですか、
はいはいはい、
よく言うさせていただくみたいなもんね、うん、でこれ言ってる俺は本当の俺じゃないって思うから結構言えるっていう、
あるかも。
これ私別人格作用と名付けたんですけれども、うん、別人格になれば何でも言えるということがあるんではないかなと。
本当の俺は
お相撲さんのごっつぁんですみたいな感じかな、
う
ん
う
ん、
いやどうなのか今うなずこうと思ったけどちょっとうなずいていいのかな。
そういうもんだろうって思っちゃって、
まあ、受け取る方はね、
うん、
そ
うかもしれませんね、
あれだよね、この本にも出てくるんだけど、はい、やっぱ俺が国会の答弁で一番腹立つのは、はい、うん、家庭の質問にはお答えできませんっていうのが、
そうですね、
あれは腹立つな、ね、確かね、うん、だって全部家庭じゃないですか。
そうそうそう、それでは未来は語れないってことですね。家庭の質問、
10年先の見える政治家が、うん、家庭の話にはお答えできませんってどういうことだと、うん、これこれこれこういう政策すればこういうことが起こるだろうって、そういうことを考えて予算組んでんでしょ。
そうです、そうです。
予算組むって話は、うん、その先にある過程を想像して予算組んでるわけでしょ。これにいくら使えば全部過程の予算組むこと自体過程の話じゃない、
はい、
なのに過程の話にはお答えできませんってこの答弁が、ほら、相手黙っちゃうんだよ。
こんなの防衛とかもできないじゃん。
そうだよ。その
攻めてくるなんて考えの過程の話
だから。だから敵が攻めてきた時に、専守防衛を、ね、一歩生み出した反撃、敵地反撃能力だって、お答えできませんよ、
これ。そうですよ、家庭ですからね。
本音翻訳ではどういう意味ですか、
本音翻訳ではどうなってましたかね。
家庭の話、
だから答えないってって書いてますね。
うん、答えない。
はい。
まあでもね、その一番腹立つ言葉が、俺はその家庭の話にはお答えできませんと、詳細は承知していないっていう、これもさ、
もう質問分かってんだから調べてこいよ、だよね。それはどういう意味ですか、うん、
これ私門前払い型というふうに名付けまして、1,2,3 とあります。 1がですね、
はい、
批判は当たらない、ご指摘は当たらない、
ご指摘は
よくありますよね、
はいはいはい、
これなぜかっていう理由が本当は必要じゃないですか、
必要です、
こうこうこうだからその批判は当たらない、
そうなんです、
これあえて言わないことに意味があるんではないかなと私は、内容を言わない、
内容を言わない、
言えないから言わない、
いや言わない、 あえて言わないでこわもてでこう突っぱねるっていうのはこれが、
じゃあ翻訳するとうるせえなのかな、
うん、そういうことですね、答えないですね、はい、で次がその今お話しあった
これなんかご指摘当たらないっていうなんか菅総理の時になんかよく聞いたような気がしますね。
これね、あの理由を言わないっていうことにやっぱり意味があって、うんうんうん、俺はお前のに理由なんか言う必要はない、うん、そういうレベルじゃないんだみたいなこう押し付け感が多分あって、お前聞くのかそれ
上から目線
の。そう、うん、で次が今お話しあった家庭の話とか個別の事案とか、
はいはいはい、
でだんだん弱くなるんですけど、はい、3番目が詳細は承知してないとかね、うん、報道は承知してないとかね、
う
ん、よく言いますよね、うん、それは報道を見なさいっていうことじゃないですか、うん、こういう理由だから答えないって理由を言っちゃうと、うん、その理由を見てねということになっちゃうから、うん、理由言わない方が多分いいんではないかなという、うん、
あのそれも含めて、はい、それはなんかこう野党の答弁も、はい、なのでそこで
そうですよね、行かないですよね、
止まると
止まりますよね、
しかもそれをメディアも、うん、そう答えられた時に、うん、そこで止まる
んですよ、うん、これがね
これな ここで止まっちゃいけないのが、まあ、野党の仕事だし、
はい、メディアの仕事ですよね、
仕事で広く大衆にどうしてそうなったかを、はい、分からせてほしいっていうふうに、はい、思うんだけど、うん、
これこの中にもね、うん、あの記者会見のこともちょっと書いてあるんですけど、うん、
はい、
あれ始まるとものすごい音するじゃないですか、うん、キーボードを
カタカタカタカタカタカタ、
最初なんか機械のミスかなとか思ったんですけど、うん、まあすごい打ちますよね、うんうん、あれなんで打ってんだろうなと思ってこれに書いたんですけど、うんうんうん、聞いたことはないですけど、聞けばおそらくそんなの一刻も早くテキスト化するために決まってるじゃないか、
録音しとけば、
そうですよ、うん、一刻も早くは同時中継してればまずこれは一刻も早くなってるし、1分1秒を争うわけではないわけ
ですよね。そうですね。
でもしどうしても1分1秒争いしておいたかったら、うん、それはタイピストを呼べばいいだけの話で、うん、記者である必要はないですよね。
わかった、うんうん、古い感覚でいまだにパソコン使ってるのかっこいいと思ってんじゃないの。
それは半分あると思います。で要するに本来はちゃんと質問をして目と目を見てね、はい、こう目が泳いでるところを、うん、おかしいと思わなきゃいけないけど、うん、やってないわけですよ、うん、仕事してないわけですよ、うんうん、仕事してますよってい こうことさらに音を立てる必要があるんではないかな。
だ
から
あれだよね、記憶にございませんと言いつつも、
う
ん、彼の目は泳いでいたって書かなきゃいけない。
そうそうそうそう、書かなきゃいけないです、うん、で、
うん、それでその後に泳いだ原因を書かなきゃいけない。
そうだよ。
で答弁する側としては、うんうん、喋り始めると、うん、みんな下を向いてキーボードを打ってくれるから、うん、こんな楽なことない。
楽だよね。
だからこれウィンウィンなんですよ、うん、
こっちに睨んでるやついない
んだ。いないんです。ああ
、そうなんだ、うん、
と私は思ってます。
そうかも、やだ、もう面白くないです
よ。いや、そうでなくても、はい、まあ、今ね、うん、フランスとかああいうとこで、うん、あの62歳が64歳の年金支給だけでも大暴動が起こるくらい、うん、あのデモが起こったりしてますよね、うんうん、はい、でさっきの話に戻るけど、まあ、そういうメディアで、うん、なんかメディアもそのなんかこう、うん、あ、その質問には、うん、あの、うん、ちょっとお答え
できませんみたいな
ことを新聞に書いてあったりして、うんうんうん、終わってるじゃない
ですか。そうですね、
追及しろよ、
うん、これさ、こんなその日本人のなんか根源的な問題と関係あるの？
どうなんでしょうかね、あるのかもしれませんね。
わざとつまんなくさせてるって思うでしょ。
だからつまんないから我々は見ないですよね、うん、で見てほしくないからそれは成功してるんじゃないですか、ね、
うん、で
もなんか、じゃあ、あれだ、メディアには面白くする義務があるんだ。
そういうことなんです。
そうだ、
みんなが見たくなるようにしなきゃいけない、
うん、みんなが注目するように、うん、あの書き回さなくちゃいけないんです。うん、それがメディアの役割なん
だ、
はい、
そうだよ、読んでもらわなきゃダメだもん。
そうなんです。これね、勢い余って最後の方は各国会中継の台本まで書いてあるんですけども、
いざ
本当、あの、やっぱスポーツのやり方って正しいと思うんですよ、テレビで言うとね、
うんうん、
誰だか知らない選手をいかにこう見てもらうために、はい、例えばマラソンなんかは、うん、まあ、言ってしまえばただ人が走ってるだけの絵じゃないですか。だけども、はいはい、いや、この人はこういうバックボーンがあって、はい、お父さんに鍛えられてとかね、
も
う、ね、言うじゃないですか、はいはい、もう朝何食べたかまで全部言うじゃないですか、はいはい、そうすると感情移入してこう見られるんですよ、はい、でそんな風にして、うん、国会もやると、あの後ろから紙を入れたあの人は誰なんだろうとか、 思いますね。
そうだよね。
あれで入れちゃダメなの、テロップで。
いやいや、ね、入れてほしいです、
ね。いや、だからね、スポーツ中継は、あれだよね、俺たちね、その、例えばあれだよね、貴景勝のね、生い立ちとか、その、全部その、なんていうの、情報を含めて見るわけだから、情報のない国会議員の人が何やってたって別に見る気は起こらないってことだよね。
それってさ、ぐずぐず引き伸ばすからさ、一個のこと聞いてて、それ答え出るまでだよ。うんうんうん、あの、ずっと、とやってろよって思うの、うん、はい、あのもうそんなおじいさんとか天敵打っても
興奮する
な天敵打っても
話してるうちに興奮してしまう。
違う、テレビはその答えが出たところの抜き出しにすれば、うん、もっとその政治家の話とかもう面白くなりますよね。答えないからつまんないんですよ、
う
ん、
はい、おっしゃる通りでございます。
そういうお話がこの本には書かれていらっしゃいます、はい、ご本のタイトルの方を室井さん、
はい、うん、改めて藤井さんの著書、うんうん、国会話法の正体は、うんうん、柏書房から発売中です、うん、はい、大竹メインディッシュ、うん、本日のゲストは藤井聖堂さんでした、うん、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
担当の編集者の人もとても満足した表情です。
すごい面白かった。
ありがとうございました。